こんにちは、アルゴリアの篠原英二です。99回目のアルゴリアポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。今週のトピックは2つになります。1つ目はアルゴリアのクエリーカテゴライゼーションについて、そして2つ目はご利用の用途が拡大したアルゴリアのドックサーチについてお話ししていきます。それでは1つ目のクエリーカテゴライゼーション、社内ではクエリーカットとか Q カットとか言われたりしてますけれども、こちらは昨年からベータ機能として展開されていましたが、私が育児休暇をしている間にベータ版というステータスではなくなったようです。こちらはいわゆる AI 機能としてアルゴリアが提供するものになりますが、クエリー理解といいますか、検索を行っているエンドユーザーの意図を予測して最も関連性の高いカテゴリーであるとか商品のセレクションと結びつけることでエンドユーザージャーニーを後押しし、結果としてコンバージョン率の向上に貢献するというものになります。具体的な機能は4つございまして、1つ目はオートマチックフィルタリング&ブースティング。カテゴリー予測を活用することで検索結果レコードを自動的にフィルタリングもしくはブースティングします。この機能によってコンバージョンまでの時間が短縮され、エンドユーザー目線では検索の精度及び体験がより向上します。2つ目はアナリティクスグループと by プレディクテッドカテゴリー。クエリーをクラスター化しつつカテゴリーを予測してそれらを比較します。こちらを分析することでパフォーマンスの低い検索を見出すのに役立ちます。3つ目はプレディクションアクセススルーザサーチ API。各クエリーをカタログのクエリーからカテゴリーに関連付けます。例えば、バナナというクエリーを生鮮食品、フルーツにマッピングします。エンドユーザーは予測されたカテゴリーを中心に検索を調整し、より正確な検索結果を得ることができます。4つ目はルールズ。こちらはクエリーの予測カテゴリーに基づいてルールを作成するというもので、手作業による関連性の微調整を軽減するというものになります。例えばジーンズ、ズボン、パンツは同じショッピング体験を同時に適用するということができるようになります。このクエリーを分類して検索結果を微調整していくという作業はですね、まあ大手の企業様ではよく行われているものかと思いますけれども、そちらをわずか数クリックで実現できてしまうということがこちらのクエリーカテゴライゼーションの売りということになるかと思います。クリックデータとコンバージョンデータがすでにアルゴリアに送信されていれば、アルゴリアダッシュボードのクエリーカテゴライゼーションのセクションで分類方法を指定することができるようになり、各検索クエリーがどのカテゴリーに関連する可能性が高いかに基づいた予測にアクセスできるようになります。その中でダッシュボードでポチポチクリックをしていくだけで、検索体験を改善することができるようになります。ユースケースの例としては、ベジタリアンで植物性食品を探している人がお気に入りの健康食品店のウェブサイトを訪れて、検索バーにハンバーガーと入力した場合、製品、肉、牛肉といったカテゴリーではなく、製品、肉、代替肉というカテゴリーで検索をしている可能性を見出します。なぜアルゴリアがそれを知っているのかというと、他のユーザーが菜食主義者であるとかベジタリアンが非常に多いと言った場合は、アルゴリアはそういったユーザーの行動をもとに理解をして検索結果を向上させることができるということです。他にもアルゴリアリソースセンターに掲載されているクエリーカテゴライゼーションの紹介 PDF には、任天堂スイッチと検索したときにゲームコンソールのカテゴリーである可能性が高く、ゲームタイトルの可能性は低いと予測し、コンフィデンスレベルの高いスイッチ本体が上位にブーストされている例などがご紹介されています。クエリーカテゴライゼーションはベクトルベースのセマンティックモデルを活用して、検索クエリーがどの分類に最も合致する可能性が高いかを予測します。この確率的なモデルはエンドユーザーが検索中に何を探しているかを予測する力を提供します。その結果、顧客満足度が向上し、ブランドロイヤリティが強化され、結果として売上が増加していきますということです。クエリーカテゴライゼーションの紹介ブログや PDF の資料のリンクは アルゴリア .fm/99 に貼り付けておきますので、よろしければご覧くださいませ。それでは2つ目のドックサーチについてです。先日2023年の10月17日にアルゴリアドックサーチ is now free for all docs sites という記事がアルゴリアブログに掲載されていましたので、そちらの内容をご紹介していきたいと思います。ドックサーチはリアクト、ビュー、リミックスなど様々なオープンソースプロジェクトで活用されているソリューションですが、今まではオープンソースプロジェクトに限定されていましたが、技術ブログや、オープンソース以外のプロジェクトにもお使いいただけるようになったということです。ドックサーチは技術文書やウェブサイトにシームレスな検索を統合するための完全なソリューションとして、毎月1億7000万回以上の検索が行われているということですが、すでに8000件以上のウェブサイトに実装されています。ドックサーチには2つの機能があります。1つはクローラーで、デフォルトではアルゴリア側が週次でクロールを行うようにスケジュールされています。ただし、ドックサーチのアドミンの方は必要に応じて新しいクロール処理をトリガーすることができますし、ダッシュボード上でどのフィールドのどのデータを取得するかといったような設定が柔軟に設定できるようになっております。そしてもう一つは UI コンポーネントで、アルゴリアのフロントエンドライブラリーをもとに直感的な検索体験が簡単に組み込めるようになっています。もちろんこちらはカスタマイズ可能なものとなっているんですけれども、今ではダークモードもサポートされているということです。ドックサーチは2016年にアルゴリアのエンジニアによって始まりましたが、数年にわたって大幅な機能強化をし続けてきました。アルゴリアクローラーとの統合や、ドキュサウルス、ビュープレスといったスタティックサイトジェネレーターとシームレスに動作しますし、あらゆる HTML ページをサポートします。また、Discord サーバーもあるので、何かご提案等ございましたら、よろしくお願いします。余談ですが、このアルゴリアポッドキャストの検索機能もドックサーチで動いています。クローラーは Docker イメージが公開されているので、それを使ってエピソードをパブリッシュした後に手動で動かしているのですが、こちらのドックサーチ最新版では、ダイナミックリランキングやダイナミックシノニムズも使えたりするようですので、私も頃合いを見計らってアプライしてみようかなと思っております。ということで今週は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。それでは来週もよろしくお願いいたします。